皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回はマイナンバーカードの保険証利用と暗証番号の再設定についてお話を聞いてきました。今回はマイナンバーカードの保険証利用と暗証番号の再設定について市民課の織川みなみさんにお話を伺います。織川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、令和6年12月2日で健康保険証が廃止になると聞いていますが、これからはマイナンバーカードがないと病院などで保険診療を受けられないんでしょうか。
不安に思われている方も多いですよね。確かに現行の健康保険証は令和6年12月2日で新規発行が終了します。でもご安心ください。マイナ保険証をお持ちでなくても引き続き保険診療を受けられます。今後はマイナ保険証、有効な健康保険証、資格確認書のいずれかを病院などで提示することになります。今お持ちの健康保険証は有効期限の範囲内で最長1年間使用可能ですし、マイナ保険証をお持ちでない方には健康保険証の有効期限が切れる前に資格確認書という健康保険証に代わるものが自動で届きますよ。
マイナ保険証を持っていなくても大丈夫なんですね。安心しました。ただ最近では病院でマイナ保険証を提示するように言われることが増えてきました。マイナ保険証を使うと何かいいことがあるんでしょうか。
マイナ保険証を使うメリットはいくつかあります。例えば情報提供の同意をすれば、過去の診療やお薬などの情報を医師がスムーズに共有でき、より良い医療が受けられます。また突然の手術や入院の時、限度額適用認定証がなくても高額な支払いが不要になったりします。病院で一度医療費を全額支払ったり、事前に限度額適用認定証を申請したりする必要がなくなりますよ。
急な負担が抑えられたり、申請する必要がなくなるのは助かりますね。ではマイナ保険証を使うために事前に何かしておくことはありますか。
マイナ保険証の利用には事前に利用登録が必要です。利用登録は病院などにあるカードリーダーでできるため、実際にマイナ保険証を利用するときに合わせて利用登録ができますよ。
病院でできるなら便利ですね。利用登録をしてそのままマイナ保険証として利用できるということですか。
その通りです。マイナ保険証を使ったことがない人も多いかと思いますので、実際の使い方も説明しますね。
お願いします。
まずマイナンバーカードをケースから出して病院などの窓口に置いてあるカードリーダーに置きます。続いて本人確認をしますので、顔認証か暗証番号の入力を選んでください。顔認証はカードリーダーに顔を見せるだけですので簡単です。暗証番号を選ぶ場合は数字4桁の暗証番号を入力してください。本人確認ができたら、最後に診療情報、薬剤情報の閲覧などについて同意するかどうか選択をすると受付が完了です。
なるほど、簡単に使えそうですね。でもマイナンバーカードの暗証番号がわからなくなっていることもあると思います。暗証番号がわからなくなったらどうしたらいいですか。
マイナンバーカードにはマイナ保険証の利用の時などに使う数字4桁の暗証番号とアルファベットと数字を混ぜた6桁以上の暗証番号が設定できますが、いずれか一方の暗証番号が分かれば、スマートフォンとコンビニなどにあるマルチコピー機を使って暗証番号の再設定をすることもできます。
そうなんですね。市役所に行かなくてもコンビニでできるのは便利ですね。
マルチコピー機などの操作に不安がある場合や、どちらの暗証番号もわからない場合は、 本人がマイナンバーカードともう一つ本人確認書類を持って市民課や支所の窓口にお越しいただければ暗証番号の再設定ができます。代理の方が手続きする場合は事前にマイナンバーカード担当にご連絡ください。
わかりました。ちなみに先ほどマイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が自動で届くとのことでしたが、具体的にはどんな方に届くんですか？
資格確認証はマイナンバーカードを取得していない人や返納した人、マイナンバーカードを持っていてもマイナ保険証の利用登録をしていない人や解除した人、マイナンバーカードの電子証明書が失効した人などに届きます。
そうなんですね。ではマイナンバーカードやカードリーダーの操作に不安がある方などは急いでマイナンバーカードを申請しなくても引き続き保険診療が受けられるんですね。安心しました。
そうですね。マイナンバーカードの取得は義務ではないですが、マイナ保険証もメリットを感じていただければ利用をご検討いただきたいですね。
今回はマイナンバーカードの保険証利用と暗証番号の再設定について市民課の織川さんにお話をお伺いしました。織川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。